おはようございます。おやけパークの管理人水野です。本日もおやけパークの何にもしないを語る場所ということで、配信やっていこうかなというふうに思っております。今日はですね、大阪万博初日に行ってきましたということで、話していこうかなと思います。多分この配信自体はですね、もう大阪万博初日からは遠くかけ離れているんですが、話していこうかなと思います。っていうのもですね、なんで僕初日に行ったかっていうと、ちょうど1年前、4月13日が、解禁日だと思うんですけど、4月13日のちょうど1年前に、今の奥さんと結婚式を挙げたんですね。で、結婚式が終わった帰り道に、電車に乗ろうと思って駅に行くと、駅のところに看板があって、大阪万博まであと365日って書いてたんですよ。でこれは1年後行かなあかんなってなって、嫁さんと行くことにしました。でちょうど1年後に行ってきたというような感じでございます。で皆さん、ニュース等で見ているように、めちゃめちゃ混んでてですね、もう激人多かったんですけど、多かったし、まあ、正直なんていうんですかね、回りたいとこ全部回れたかというとそういうわけではないんですが、自分たちなりには初日にしては結構いい感じで回れたんじゃないかなというふうに思ってます。またもう一回行きたいなと思ってるんですけども。で、今日ですね、ちょっとどんな感じで一日過ごしたのかっていう話と、僕が2回目行くなら絶対にこういう感じにするっていうのをちょっと話そうかなと思います。はい。で、僕らですね、一日のこの動き方というか、行ったパビリオンバーッと上から喋っていくとですね、僕らこう9時入場で、入ったんですけど、現地に9時半ぐらいに着いて、入れたの10時ぐらいかなって感じでした。で、そこからヘルスケアパビリオンに速攻で行って、これ見学のみですね、体験とかは予約取れなかったんで、見学だけして、で、大屋根リング登って写真撮って、そこからアゼルバイジャンパビリオン行って、で、夜の地球っていうパビリオンに行きまして、で、そこからトルコパビリオンに行って、で、事前に予約が取れてたアースマートという、シグニチャーパビリオンに行かせていただいて、で、そこから北欧館行って、アラブ首長国連邦行って、モザンビーク行って、吉本のパビリオン立ち見して、お土産屋さん行って、当日予約できた関西パビリオン行って、これまた当日予約できたブルーオーシャンドームっていうところに行って、で、初日はですね、アドさんのライブがありましたので、アドさんのライブを残念ながら中には入れなかったんですけども、ちょっと外からお泊まりを聞きまして、9時ぐらいに帰るという一日を過ごしました。バーって喋ると結構入れたでしょう。はい。で、グッドのポイントとバッドのポイントを簡単にお伝えすると、良かったところは、全体的に満足度めちゃくちゃ高いっす。で、活気もめっちゃあって良かったなというふうに、やっぱり思いました。初めましての場所だったんで、それもあるんですけど、ワクワクしましたね、やっぱり。はい。で、予約ができる体験型のパビリオンはやっぱちょっとレベルが違うなっていうふうに思いました。もちろん海外パビリオン予約なしで入れるところも悪くないんですけど、やっぱりこう予約ができる体験型のパビリオンっていうのは、なんていうんですかね、他のパビリオンと比べて、満足度高いというか、ワオがやっぱり大きかったですね。いる中喋りすぎるとちょっとネタバレになっちゃうんですけど、ワオが大きいです。はい。で、一方で見学系のパビリオンも、ワクワクする内容し、フォトスポットが多いなと思いました。建造物がね、一個一個すごい、なんていうんですか、特徴的なものがやっぱ多いんですよね。なんで、見てるだけで楽しいなっていうような感じですね。はい。で、トイレも全然ありますし、なんかよくね、並びすぎたみたいなのあるんですけど、トイレ全然あります。探したらあるんで。そこは SNS で惑わされないようにっていうところと、休憩スペースもめちゃくちゃあって、椅子が多いんですね。だから、疲れたら座れるっていうのも結構できたなって感じです。ただ、ほんまに中広いんで、めっちゃ疲れます、歩くの。はい。っていうのと、お土産屋さんも、めっちゃ並ぶんですけど、意外とすぐ入れるというか、なんか、レジのさばきがいいのか、結構すぐ入れるんで、列長いからお土産買うのやめようと思わずに、一旦並んでください。意外と入れるんで、10分ぐらいまた入れるんで、はい。って感じです。逆にちょっとなんかバットのポイントというか、微妙だなと思ったのは、ご飯食べるのめっちゃ並びましたね。はい。初日ってこともあって、オペレーション回ってなかったっていうのもあるなと思うんですけど、特に海外パビリオンの中にある飲食店とかは、めっちゃ並びます。めっちゃ並ぶというか、もう、やり方が分かってないって感じでしたけど、はい。立ち尽くしてる海外の、なんていうんですかね。 パビリオンの方が3人ぐらい立ってたみたいな。でも注文どんどん入っていくみたいな、でも立ち尽くして何していいかわからんみたいな感じになってたんで、そこはちょっとね残念でしたね。はい。てのと、昼間パビリオンやっぱ普通に並びますね。朝と夜はね結構チャンス時間というかめっちゃ入れるんですけど、昼間やっぱ並びますね普通に。エジプト館とか多分初日だったんであれですけど90分とか待ってましたね。はい。で、あとみんな言ってるんですけど、ネット重いですね。やっぱりネット重くて。なんで、チケットは、絶対スクショしておいてください。QR コードが至るところで必要になってくるんで、ちゃんとスクショしておくといいかなというふうに思います。っていうのと、ネット重いんで地図とかもやっぱ見れないんで、印刷するか、まあ、購入するのがおすすめですね。ウェブでも一応見れるんで、PDF を通すっていうのもあるんですけど、スマホで見にくいんで、まあ、なんか紙にしとった方が楽だなっていうふうには思いました。はい。で、2回目行くならどうするかな。てか、まあ2回目行こうと絶対思ってるんですけど、やっぱ事前予約とかでもっとこう体験型のパビリオンを予約するべきだなっていうふうに思いました。勉強にもなるし、やっぱりワオが大きい。で、ヘルスケアパビリオンとか、あとモンスターハンターのパビリオンとかは、やっぱ人気なんで、予約を諦めようかなと思います。2回目行くとしたら。なんか予約が行ける気がしないんで、それよりかは体験型のパビリオンに予約を振っちゃって、一つでも多く体験できるっていうのがいいかなというふうに思いました。あと入場時間も予約できると思うんですけど、絶対早い方がいいですね。朝と夜がやっぱパビリオン回るチャンスだなと思って、昼間90分並ぶエジプト館も夜はもう並ばずに入れるみたいな感じだったんで、なんか昼間並ぶのもったいないなってシンプルに思いました。はい。で、ヘルスケアパビリオンも、なんかその、体験型の列と、見学だけの列があって、見学だけの列で、人間洗濯機とか、心臓の、動く心臓の細胞みたいなの見れるんで、ヘルスケアパビリオンとかも朝一行っちゃうとか、人が少ないうちに、なんていうんですかね、海外パビリオンとか、なんか行ったらいいかなというふうに思いました。で、昼間は逆に、予約の取れた体験型のパビリオン回るとか、親にリング登るとか、なんかちょっとその混んでるうちにできることやるかなーって個人的には思いました。だって昼ご飯は並ぶ時間めっちゃもったいないんで、もう持って入るか適当なもの食べるかがいいなっていうふうに思ったし、当日予約結構できたんで、随時当日予約スマホ触りながら当日予約は随時していくのがいいかなっていうふうに思いました。あと夜結構ギリギリまで過ごしても、駅は意外と空いてたんで、まあなんか夜ギリギリまで過ごしてもいいかなっていう風に思ったのが、まあ2回目行くならっていうか多分僕らも行くんですけど、そんな感じですかね。なんで、まあ総じて満足度高かったんですけど、まあもちろんネットとかニュースとかに取り上げられてる通り、改善点もなかなかいっぱいあって、はい。まあなんか、いいとこも悪いとこもあるけど、総合点としては僕的には満足って感じなので、また行きたいなと純粋に思いました。ぜひですね、皆さんも行った方いたら感想を教えてほしいですね。ですし、なんかこう、行ったことある人は、いや、これこうの方がいいよなとか、絶対これは人に伝えてあげようとか、いろいろ思うことあると思うんで、その辺はね、なんかぜひ周りの人にもシェアしてあげてください。はい、ということで今日はですね、大阪万博初日行ってきたんで、そのお話をします。ということで、話させていただきました。本日も一日、良い一日にしましょう。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。